The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
聖書が手元にあったら、ヘブル人への手紙を開いてください。ヘブル人というと、旧約聖書を思い浮かべる人が多いと思いますが、ヘブル人への手紙は、新約聖書の中の書簡です。この手紙を誰が書いたのかははっきり分かっていません。聖パウロが書いたという人が多くいます。誰であるにせよ、この手紙の著者は、ユダヤ人の共同体に宛てて書いています。ヘブル人への手紙には、旧約の律法について、また、祭りや祝い事や、生贄に関するさまざまな事柄についての記述が多くあります。それらのことを熟知していたユダヤ人が、旧約聖書で読んだり、シナゴーグで教えられたりしていることと照らし合わせることができるためです。特に十章では、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの体という捧げ物について、中心的に語られています。ヘブル人への手紙十章五節以下に、旧約聖書からの引用が書かれています。ダビデの書いた詩編四十編と、ほとんど同じ言葉遣いで引用されています。旧約聖書の中で、救い主メシアが来られることを語っている箇所を、メシア預言と呼びます。そのようなメシア預言はたくさんありますが、その一つが詩編四十編です。四十編と内容的にほぼ一致するのが、五十編や六十九編です。これら三つの詩編は、メシア預言の詩編です。またある意味、旧約聖書の中で、メシア預言の真髄とも言えるのが、イザヤ書五十三章です。これは、旧約聖書の中で、私の最も好きな章の一つです。これら四つの箇所は、ヘブル人への手紙の著者が語る、体の生贄とは何かを理解する手助けになります。体の捧げ物についての引用箇所は、イエスの言葉として書かれています。天のお父様、あなたはもはや、昔からのしきたりによる生贄や捧げ物で満足しておられないことを知っています。そして今、新しい生贄が捧げられようとしています。そのために、あなたは私を作られました。これは、神が人の身体を取ることを指しています。聖霊がマリアを身ごもらせ、処女マリアが一人の男の子を産むのです。その子は完全な人間ですが、完全な神です。イエス・キリストは、二つのご性質を持っておられます。イエスは常に本当の神です。これまでずっと本当の神であられたし、これからもずっと本当の神です。けれども、人となられることにより、イエスは神性と同時に人の形を取られようとしていました。人の身体を持つのです。この身体は完全な身体です。男女の交わりの結果として生まれたのではないからです。地上的な受胎ではなく、聖霊による受胎です。聖霊がマリアに望まれ、身ごもらせたので、マリアは男の子イエス・キリストを産んだのです。ここで、キリストの体について少し説明しておく必要があると思います。イエスの身体は、一つの例外を除いて、私たちとすべての点で同じです。その例外とは、イエスには罪がなかったことです。イエスは肉の身体を持っているだけではなく、神性を持っておられます。それを超自然の体と表現しておきましょう。イエスは神であられると同時に人でもあられます。また、キリストの体という表現は、新約聖書全体を通して別の意味でも使われています。ある意味それは謎を含む言葉です。聖なるキリスト教会を指しているのです。教派や人種に縛られない、あらゆるところのすべてのクリスチャンのことです。イエス・キリストにある信仰者すべてのことです。エペソ人への手紙などに、キリストの体について言及されています。つまり、この地において 神の民は神の口であり、手であり、足であるという事実を表す言葉として使われています。私たちは互いに愛し合ったり、互いに使い合ったりして、キリストのなさることをしているのです。そしてイエス・キリストは、聖なるキリスト教会という体の頭です。ではここで、生まれつきの身体について少しお話ししましょう。実は、世界の異教の宗教は、体を悪だとみなします。身体は、回避すべきもの、取り除くべきものと考えます。身体を離れた魂は、何か他の新しい形をとると、魂の生まれ変わりを教える宗教もあります。身体は良いものだと信じる宗教は、キリスト教だけです。神が身体を設計し、作られたからです。神が私たちに身体を与えられました。ところが、身体は堕落しています。罪によって汚され、その結果、私たちの肉体の悪は現実にあります。神の創造をある意味、台無しにしてしまったのです。けれども、許しによって身体は回復され、キリストと再び結び合わされます。神は身体を救われます。皆さんや私の持つ身体はいつの日か永遠に生きることになります。信じない人々は地獄という永遠ですが、キリストを信じる信仰者は天国という永遠です。私たちの身体は救われます。死者の中から蘇るとき、栄光の体に変えられます。つまり、罪の影響から全く自由になります。不完全さや病気はなくなります。だから、天国には死はありません。栄光に入れられた神の被造物である私たちの体を汚す者、堕落させる者は何もなくなります。もちろんそれが何を意味するかをこれ以上説明することはできません。正直なところ、私たちはそのことについてあまり知らないからです。天国について、私たちがこれ以上知ることのできない理由は、天国にあるであろう、あらゆる栄光やあらゆる素晴らしいものについて、私たちが知ってしまったら、自殺をする誘惑に陥るからかもしれないと私は考えたことがあります。自殺は正しいことではなく、神が喜ばれることではありません。ですから、栄光の体が何を意味するかについて、私たちには限られた知識しか与えられていません。けれども、完全な体とはどのような意味を持つかはわかります。涙や悲しみは天国にはありません。栄光を受けた私たちの体は、私たちの魂や霊と結び合わされ、私たちは永遠に神と共に過ごします。また新約聖書全体を通して、身体について別の大切な見方を教えられています。例えば、コリント人の手紙第1、11章に、聖餐について述べられている箇所があります。この箇所は、新約聖書が語る、私たちの身体は生ける神の神殿であることを理解する助けになります。私たちが神の神殿であるとは、この地に生きている私たちの身体のうちに、キリストが来られ、私たちのうちに生きておられるということです。それが戒心であり、信仰です。私たちの身体は、生ける神の神殿なのです。このことを知ると、あなたの身体についての理解が全く違ってきます。私たちは、好きなように自分の身体を使ってよいのではありません。私たちの身体は神のものです。神は私たちをあがなわれ、私たちのうちに来て住んでおられます。ですから、私たちの預かる聖餐は、驚くべき意味を持ちます。聖パウロは、彼の書簡の中で、主イエス・キリストを着なさい。キリストの心を持ちなさいと言っています。つまり私たちは、私たちのうちに住んでおられるイエスを表し、私たちの愛や憐れみの行為によって、身体を持って世に証しをしなければならないのです。愛を持って人に接し、困っている人や貧しい人や困難の中にある人たちを助けるとき、私たちのうちに住んでおられるイエス・キリストによってなされる愛の行為を行っているのです。 このように考えるとき、あなたの身体に対する全く新しい見方を教えられ、神の栄光のためにどのように用いるべきかを教えられます。神の民がこのことを理解し、礼拝だけではなく実際の働きを通して神に栄光を期するのだと理解するとき、私は喜びます。才能や能力も、また受けた訓練や教育も、すべて神の栄光のために用いなければなりません。そうするとき、朝起きて一日を始めることについて全く異なる思いが与えられることでしょう。つまらない一日ではなく、ああまた一日が始まるではなく、神の栄光のために用いられる新しい日です。生きることに新しい感動が与えられ、新しい力や志や新しい目標が与えられます。この話を聞いたあなたは、あなたの生き方を点検してみてください。毎日毎日をただやり過ごしているだけですか？それともあなたの魂だけでなく身体も神のものであることを知って感動的な喜びがありますか？神、あなたをあがなわれましたが、この地上に生きる間、あなたには多くの困難があるでしょう。それは確かです。私たちはまだ天国にはいませんが、身体についての新たな理解力を与えてくださいと神に祈ってください。あなたのすべてが、あなたの身体や思いが神の栄光のために用いられますように。あなたの身体は生ける神の神殿であると理解し、あなたが神に仕える選択をし、あなたのすべての行いや言葉において神に栄光が表されますように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。